神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りしているコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直してみます。さあ、今日もゲストの方にお越しいただきました。秋田県神社庁教化副委員長の川尻隆樹さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。なんかこう暖かいと年末に向かっている感じも薄いんですけれども。
そうですね、
まあ、一日一日と、はい、ね、今年1年が終わっていくわけですよね。
そうですね、
はい、今日から3回にわたってお伊勢様と神宮大麻について教えていただきます。
はい、
やっぱりこれは年末に向けてってことなんですね。
そうですね、まあ、正月を迎える準備ということで、
はい、
年が改まると同時にその神様のお家というか、はい、神棚の中にお祭りするこのお札も新しくするというのが今日本の、うん、習慣なんですね。はい、
中にはずっとお札そのままという方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり毎年変えるものなんですね。
そうそうそう、我々のこの新年と年が改まるとの同時にやっぱりお恵み、うん、お力もこう新しくするということでお札も新しくしていただくのが正しい祭り方だと思います。はい、
本来お伊勢様まで行かなきゃいけないんですか。
いえいえ、そういうことはないんです。ですから秋田なんか遠いですから、うん、やっぱりその伊勢、お伊勢様に祀られているその天照大神様を遠くから仰ぐ、まあ、入り口、印としてこのお札があるわけですね。
うん、はい、そういうことなんですね。
私もうち神棚ってね、いつもね、うん、伊勢神宮の手前で、で奥に地元の、
そうですね、
を2枚重ねて、
はい、
収めてます、
ね、それで正しいです。はい、
へえ。で、その最初に言った神宮大麻、
はい、
それがお札、
はい、いわゆる、まあ、お札のこの神宮さん、お伊勢の神宮さんで、作られてるお札を神宮大麻と言いますけれども、うん、
はい、
でこれはもう伊勢神宮に祀られている天照大神様を仰ぐ、まあ、印ですね、象徴ですね、
うん、
それがお札ということになります。
うん、
はい、
それはどういうふうにしたら手に入れることができるんですか。
そうですね、この神宮大麻だけはすごく扱いが特殊で、
はい、
全て、伊勢の神宮で、うん、職員がいて、
うん、
そこで一体一体手で、作られてるんですね。
はい、
ですから専門の業者が作るのと違って、
はい、
職員がもう毎朝神様を拝んでから白衣を着て作ってる。
あれ、そうなんですか。全部手作り。
そうです。すべて手作り。
ものすごい数ですよね。
そうですね。で、実際にはですね、もう1月から、いわゆる、新しい年の分を、この年の1月からも始まってるんです。
新年だったら次のお正月用のをもう作ってる、ずっと。
そういうことです。
丁寧に一つ一つ作ってるってことですね。
そうです。で、大体秋頃にね、完成するんです。
全部が、はい、必要な分が。
そうです。それで、お祓いされて、全国にこう、運搬されて、
各神社に収めて。
そうです。そうです。で、各神社からこう配られているんですね。
は
い、
なるほど、
ね。どうしてその神宮大麻をお祭りするんですか。
そうですね。まずこれは、日本人の精神的な生活、習慣なんですけれども、一番まず目的は、この心豊かな生活、清らかな一年を過ごすようにっていうのがまず目的ですね。はい。で、さっき、伊勢さんが言われた通り、地域の神様、氏神様と、この神宮大麻をなぜこう両方祀るのかということですけれども、この天照大神様は、日本のこの皇室のね、御親神様、親神様だということと、この神様によって、この国の秩序ができたというふうに、されてるんですね。ですから、伊勢の神宮の お札は、全国、国の安全、繁栄をお祈りする公的なお祈りの場。
う
ん、それから地域は我々の住んでる地域の繁栄と安全を祈願する。まあだから言ってみれば、地方と全国みたいなものを合わせ持ってこう一つの形になると。そういうことでこの両方のお札を祀るっていうのが日本人の生活習慣なんですね。はい。
じゃあその神宮大麻でまた新しい一年が過ごせますようにっていうことなんですよね。
そうです。そうです。
じゃあその実際その祭り方というか、それを教えていただけますか。
はい、そうですね。まず神棚というものがありますけれども、うん、いわゆるお札を納める棚、 この神棚はですね、まず神様のお家だと思っていただければと思います。はい、我々もお家があるようにね、神様のお家。ですから、まあ、清らかに、正常にするということ。それで年末の大掃除の時に神棚も、はい、神棚も全部のお札を出して、すべてこう、きれいに入って、拭き清めて、それから新しいお札をお祭りするんですけれども。
その拭く時って。はい。新しい雑巾じゃないとダメとか。
そう、いや、そうですね。そうだと思いますね。新しいタオルとか、新しい手ぬぐいとか、はい。
綺麗なものでね。
そうです、そうです。はい。で、それで今度、神棚の大体高さがあるんですけども、
はい。
息がかからない目線より上というのがまず基本的な高さになります。
息がかからないように。
そうです、ね。はい。
結構うちも高いところですね。
大体、仏壇の上とか、鴨居の上とか、
そうですね、足場がないとこう届かないところにあります。
そうですね、それがまず普通だ、それでいいと思います。それからもう一つは向きですね、
うん、
向きはまあ、お日様が昇る向き、いわゆる東向きにするか南向きに、するかと、それがまあ良いとされてるんですけども、
南、
それは東か南に置くってことですか、その方角に。
いやいや、逆です。逆、向くようにですから、北か西に置
に置く、
う
ん、
そうです。
そういうことか。
南向きになってる、オッケー
な
ってる、
はいはい、
じゃあ、あちらから神様が見てらっしゃるってことですね。
だからそう、まあ、日を仰ぐってことですね。
神様が南から見てらっしゃる、東を見えるように西側に置く、ね、
いずるところから
見てらっしゃる、
そういうことですね、はい、それで高さと、向きが決まります。それからもう一つはもう今の生活の環境、スタイルがどんどん変わってきてますので。
実はうちないんです、はい、神棚が。
そうですよ、うん。ですから壁しかないうちが今多いので、うんうん、簡単にこう壁にかけられるものとか、簡易なもの、あるいはこうモダンな、なんて言いますか、こうガラス張りだとか、アクリルでできたものだとか、まあ、いろんなこうモダンなものも今できているので、まあ、そういう景色のものでも構わないと思います。
実は、はい、お札がピアノの上にあるんですよ。
はいはい。
でまあ、その周りは綺麗にはしてあるんですけど、それでもいいんでしょうか。
いいんです。要はそこが清らかで、はい、ちゃんと神様をお祭りする場所と決めていただいて、うん、そこに白布を引くとか、うんうん、白紙を置いてその上にお祭りするとかですね、
うん、
そこの場所を決めていただければ、要は正常であれば大丈夫だということになります、
はい。まあ、ちゃんとこう立て祭る気持ちがあって綺麗にお手入れしていれば、
うん、その通りです。
神様は、
うん、
いいわけですね。
そうです
ね。
その気持ちが大事なんです
よ、ね。
そうです。
それから置くものもあるんですよね。
そうです。一応お札を置くとですね、はい、今言ったように神宮大門を一番前にして、それから氏神様のお札、その他から受けてこられたこう数形するお札があれば、それを重ねて一緒に入れておいて大丈夫です、
はい。一番手前が神宮大門、
はい。そうです、そうです。はい。
で、何でしたっけ、米。
そうですね、供物、お供え物があるんですけども、これはもう基本的に米、それから塩、水、それからお酒。あとその他にですね、その季節の野菜とか果物をあげてもいいんです。ただ、普段はね、お供えするものは米、酒、塩、水。これが基本です。はい、
うち酒なかったの、はい、さっき伺ったら怒ってますよね、ま
あ、いやでも酒飲まない家庭もあるから
まあこれは自分が飲む飲まないじゃないですから、
ね、
神様はやっぱりおみきは必ず漬物なので、
おみきって言いますからね、神の酒
で、
おみ
きね、
ですから1号瓶とかね、はい、ああいう瓶であげておいても大丈夫です。
わかりました。はい、うん、はい、いろいろと教えていただきましたけども、また来週もお伊勢様と神宮大麻についてなんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、次回はどんなことを、
はい、次回はですね、このさっき言った神宮大麻がね、どのようにこう神宮で作られてるか、
はい、
でどのようにこう全国に頒布されるかということを中心にお話ししたいと思います。
はい、わかりました、はい、次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は秋田県神社庁教科副委員長の川尻隆樹さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。質問はおはがき、ファックス、E メールで受け付けます。おはがきの方は 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで。ファックスの方は 018-824-8564。 メールの方は gok@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。